Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は大谷記念美術館にやってきました。梅雨の時期、街を歩いて回るっていうのもちょっと嫌な日もありますからね。そんな時には美術館で静かにゆったりと過ごすのが一番やと思いますよ。今、大谷記念美術館、お庭が綺麗ですね。相変わらずこの暑い最中に、滝が流れているお庭、この水を眺めてたら涼しい気持ちになります。今はお花あんまりないんですけどね、アガパンサス、紫色の爽やかな涼しげなお花が咲いていますし、庭にはアジサイも、ちょうど見頃になっています。まあお庭を巡る方は水を見ながらこういうお花も楽しんでください。本館の方では展覧会が開かれていますが、今ちょうど2つの展覧会が同時に開催されているんですね。一つは川村悦子さんの、展覧会で、ありふれた季節という、川村悦子展ありふれた季節というテーマがついています。大きくて優しい絵がたくさん飾られていました。川村悦子さんは自然の色をそのままにというふうな絵がお好きなんでしょうか。特にハスの絵が多いですね。ちょうど今、町でもお寺なんかでもハスがよく咲いているでしょう。兜山の観音寺さん行ってもちょうど睡蓮が、朝早くからパチッと開いてね、とても綺麗です。赤い方のハスはもう少し後だと思いますけれど、このハスをテーマにした、克明な描写の作品が多いんですけどね、そういう優しくて美しい作品の数々が楽しめる、1回2回たくさんの展示室を使って川村悦子さんのありふれた季節展、ちょうど開催中。もう一つの展覧会がありましてね、これは松井翔さんっていう画家の生誕110年記念展なんですよ。実は私のお目当てはこっちの方でしてね、なぜかというと、随分、昔のことですけど、まだ私が市役所に入った頃、支店というのがありまして、その支店の仕事を担当した時に審査員をしてくださってた方のうちの一人、松井翔さんという画家なんです。新川町の5丁目にお住まいだった松井さん、大変お世話になりましたね。その方の作品が特別に、企画されて展覧会をされている。まあ、それがちょうど今やってらっしゃるということで、楽しみにやってまいりました。西宮の美術協会やら西宮の芸術文化協会のどちらもご創立当時からの会員として、西宮の市民文化の向上に大きく貢献されてきた松井翔さんの足跡を改めてしっかり見られるなと思ってやってまいりました。この展覧会の企画をされた学芸員の内村さんにお話を聞きながら拝見してみたいと思っています。内村さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔をいたします。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本展といいますか、美術館のほとんどの展示室を使ってやられているのは川村悦子さんの展覧、これ大きな作品多いし、それからお花、先ほどちょっと紹介しましたお花の作品、まあ、特にハスの絵が多くて、はいはい、なんか今の時期にぴったり
そうですね
という感じ、
それこそ市政ニュースにもこう一面にバッとこ
う
蓮の絵の作品が載ってましたので、
はい、
まあ、あれを目当てにこう来られるお客様も
多いでしょうね。
たくさんいらっしゃって
結構朝からこれ大勢おいでになってますから、あ、人気があるんだよなと思って。
なかなかなんかこの今の時期の展覧会で朝一番から並ばれることではないんですけれども、
ですよね、
今回は珍しく、あの、ね、10時開館同時にお客様も来られること
で、とっと入られるなかなか評判のいい展覧会をやってらっしゃるな、はい、河村さんの絵は蓮の絵が多くて、まあ胸の展覧会を見ているようなっていうか、まああの風景にしてもあの緑のとっても多い風景が多くて、
ね、本当になんか今の季節の中に一番マッチングするような感じの色合いの作品が非常に多く出てると思います。
そうですね、はい、こういうのを楽しみに見に来ていただけたら、
はい、
皆さん満足されるんじゃないかな、はい、その松井翔さんの方なんです。これは内村さんが企画をされた、は
い、そうですね、まあ、企画というかもともとその昨年度4点の作品をあのご遺族の方から新たに頂戴をいたしまして、
は
い、
そうなんですか、
はは、もともとはあの大谷美術館の方でも作品は何点か所蔵はしてたんですけれども、はい、まあ、大体その新しく入ってきた作品のお披露目を兼ねてということで、はい、それと今年ちょうどまあ松井翔さんお生まれになって110年という節目の年にも当たりますので、そういうこともあって、まあ、あの所蔵品を中心としてあの、はい、回顧展ができるような形でというふうなことで今回あの展覧会を開催しております、
はいはいはい、1階 の、 あの時々企画展をされる部屋で陳列されてますけど、あのたくさん並んでます。
1階の常設
常設展示場というんですかね、
はい、そうですね、
はいはい、
で、あの今回は全部で25点の作品、
あのそうですか、
デッサンなんかも含めてなんですけれども、はい、25点の作品をご紹介しています。
あの部屋の中ほどにはショーケースがあって、そこにはデッサンなんかも入ってい
て、そうですね、デッサンですとかあとスケッチですとかそういったものなんかもご紹介しています。で、
作品絵としての作品の方は、まあ、100号の大きなものから小さな絵までいろいろ取り混ぜてという形、
はい、そうですね、で油彩の作品は全部で15点出てます。
あ、そうですか。
で、まあ、その中でちょっとあの、うん、松井賞に関わりのある小出奈良茂と、
はいはい、
それから北川民次が描いたあの肖像画も一緒に展示をしている
。そうですか、なるほどね、まあ、そういうのを拝見しながらそれじゃお話も聞いていきたいと思います、
はい、
松井翔さんの生い立ちといいますかね、
ええ、
どんな方やったの、まあ、僕はもう西宮で、
はい、
あの大活躍をされていた頃の松井さんしか知りませんけどまあ、あのいろいろ調べられた、
はい、
あの内村さんの方がちょっとご紹介いただけたらと。
あのご出身はもともと広島なんです。で、はい、ご実家で絵はがき屋さんを営んでらっしゃったっていう。
絵はがき屋さん、はい、珍しいお紹介
ですね。そうですね、ただでも、まあ、その当時っていうのは例えば大きな展覧会でいうとあの現在でいう日展、その当時文展ですとか定展ですとかって言われた、まあ、あの国が主催しているあの展覧会がありまして、はい、まあ、そういった展覧会に出品されている作品なんかっていうのはよく絵はがきになったりとかしたんです。で、そういったあの絵はがきっていうのをおそらく取り扱ってたんじゃないのかなっていうふうなことで、で、あの、まあ、私が調べたというよりもちょっと実はこういう聞き書き小出奈良茂という小出奈良茂のお孫さんにあたる方が、はい、あの書かれた本があるんですけども、はい、結構そのあの小出龍太郎さん、お孫さん小出龍太郎さんとおっしゃるんですが、その方があの小出奈良茂に関わりのある方にあのいろいろと会われてインタビューを取られてるんですけども、
うん、
その中で、まあ、一時期その小出奈良茂の弟子として松井翔もあのいたっていうこともあったので、結構こういうところでいろいろとその松井翔さんがいろいろと実は証言されてるんですけど、まあ、そういったところもいろいろ拾いながらこう調べたことっていうのなんですが、まあ、そこにあるところ、そこでまあ松井さんがおっしゃるところだと、まあご実家が絵はがき屋さんで、ね、いろんなその展覧会の絵はがきっていうのを取り扱ってそうなんです、
はい、
でその中で一番なんかこれはっていう風な、この絵はうまいなって思ったその絵を描く人が実は小出奈良茂だったっ。
小出奈良茂さんの絵が大好きだったわけです、ね、
まあ大好きというか多分おそらく一目惚れに近い感じだったんじゃないかなという気がします。あ、まあ、それこそあのその当時から洋画も日本画もあったわけなんですけど、はい、まあ、日本画の 作品も見てはいたんですけども、日本画よりかは洋画が描きたいなっていう気持ちがもともとおありだったんです、でその洋画のいろんな作品の中でも特にこの、まあ、あの一目惚れっていうよりもこの絵はとてもうまくてあの真似できないっていうふうに思ったのは小出の足組
み、ああそうですか、
ことだったようです、
心を打たれもうそこへ引きつけられたわけです
ね。そうですね。
それでどうされたんですか。
その当時まだあの電気学広島の電気学校ので通ってたんですけれども、そこを退学して、で小出ならしげにあの入門のを願い出るハガキを何つか出す、
弟子入りしたいって
。そうです、
ね。はい。その時小出さんはどこにいらっしゃったんですか。
その時小出さんはまだ大阪。
大阪にいらっしゃった。はい、広島から大阪なんですか。
そうです、
ね。はい。
ただまああの。あの弟子入りをしたいというようなハガキを送ったんですけれども、あの何回か送ってすれ いずれもあの弟子入りは許可しないというような感じのそういうなあの内容で使いされたようです、
いやそうですか、入れていただけなかった。
そうですね、まあ、おそらくその時まだ小出さんもまだお若かったっていうのもあるのと、
なるほど、
そういう事情もあってなんだろうと思うんですけれども、まだ30代の頃だったんじゃないかな、
小出さん、ああそれじゃあまだ自分も絵も忙しいし、まあ、自分自身がまだ磨いてる時やというようなことやったんですね。
そうでしょうね、まあ、あの時期的にもそのヨーロッパから帰って、翌年ぐらいの時期だったので、まあ、まだまだ落ち着いてないところもあったんじゃないかなというような気がします、
はい、弟子をあの入れて養ってというふうな出来ではないということやったん
です、ね、まだその、あの若手をちょっとその指導するまでのっていうふうなところがなかったかもしれませんし、それこそ
諦めはったんですか、その松井翔さんは断られてもあかんなと思わはったわけかな。
まあそのはがきでは拉致が開かないからということで、あのアポなし、アポなしというか、まあ、あの連絡なしに突然その小出ならしげ訪ねます、
広島から出て。
そうです、
直接直談判に及んだわけです。
まあ、その時もちょっとなんかこう、面白いエピソードがあるんですけれども、画家としてはその当時小出ならしげよりもあの日本画家で島誠園っていう、あの女流の画家がいたんですが、その島誠園の自宅っていうのがその小出さんのお宅の近くだったみたいなんです、であの画家さんの家を訪ね歩くんですけど、あの聞いたら島誠園の家ばっかり教えてもらってたからなかなかたどり着くのが大変だったっていうふうな話もなんか裏話としてあるみたい
です、ね、あそうですか。でまあその小出ならしげさん憧れの先生のところへ直談判に行って、まあ、最終的には入れていただけたんですかね、
そうです
ね、よかったですね、
入れていただいたというか、まあ、それが12月の頃だったので、
はいはいはい、
もう本当に師走 の年末と迫った頃だったのもあるので、まあ、本当に仕方なくっていうところが大きかったんではないかなという、
まさに押しかけ入門ですな。
そうですね、
そうですか。それからあとはもう順調に勉強ができたんですか。
実はあのその当時小出さんがお住まいだった家っていうのがあんまり大きいお宅ではなかったのと、はい、まあ家庭の事情っていうのもあったんですけど、お子さんが生まれて間もない時期だったっていうのもあったので、あの1階はその家族が住むスペースで、2階建ての2階がアトリエとして使ってたところだったみたいなんですけれども、あの、まあ、それこそ洋画を描くようなあのこう整った環境ではなくて、まあ、普通の日本家屋の2階屋だったっていうこともあったので、なかなかこう狭い家の中で、こう割と不自由をされていたっていう、
絵を描くっていうのは場所いりますからね。
そうですね。で、あの、まあ、そういうこともあって松井さんはその家にはちょっとあの置けないっていうことになって、
な
で、あの小出さんの知り合いの方を通してあの下宿先を紹介してもらったみたいなんです。ただその下宿っていうのがあの2畳一間だったらしくて、
ここも狭いな。
家では描けないということになったので、
ね、
で、あのその下宿先から毎日毎日あの奈良重さんのお宅に通って、
は
あ、で奈良重さんが何かしらこう何かを描こうとすると同じモチーフであの続けて一緒に描こうとするのですごく非常に気が散って絵が描けなかった
です、はいはい、
でどうしてもそれじゃ困るということで、あのひとまずあの大阪に赤松林作という洋画家、それこそ、まあ、あの西宮でゆかりのある画家でしたら伊藤圭之助さんの先生にあたる方なんですけれども、はい、まあ、その方が その当時梅田で画塾をやっていたので、はい、まあ、そこでデッサン修行ということで、そこ、まあ、ひとまずそこで勉強しなさいとなったということだそうです。
まあ、そこから画家としての勉強がずっと続いていくわけですね、はい、なんか洋画研究所にもお入りになったという。
そうですね、まあ、その松井さんが小出さんのところに来られたのは1923年の年末のことなんですけれども、はい、翌年24年の4月に、信濃橋洋画研究所っていう研究所を、小出奈良茂の他にも、画家でいうと国枝金蔵ですとか、はい、名前勝之ですとか黒田純太郎という、まあ、いずれも その当時二課会に所属をしてた、まあ、どちらかといえば若手の画家なんですけれども、はい、その4人が指導をするっていう風な洋画研究所っていうのが信濃橋の交差点の角の日清生命ビルっていう、その当時も非常にモダンなビルディングだったんですけど、そこに開設されて、で、はい、まあ、そこができたと同時に松井さんもそこで本格的に絵の勉強をされたということ
です。そうですか。小出さんが、まあ、所属されている二課会、当然そこに、関わっていかれるわけですね。
そうですね、はい、
じゃあ最初の頃はどんなだったんでしょうね。そう、もうすごい才能があって、もう書いたらすぐ入選っていうようなことだったんかな。
なかなかそういうふうなわけにはいかなかったようですけどね、うん、現在展示されている作品ですと、そのちょうど信濃橋の洋画研究所の窓から見た風景を描いた作品というのが1点、はい、都会風景という作品があるんですけれども、これは松井さんも描いてるんですけど、同じような構図の作品を講師だった小出奈良茂ですとか、あと国枝金蔵もほぼ同じような構図の作品を描いてるというような作品があります。
ああ、そうです。
で、その作品は二課会には出されなかったようですけれども、はい、その時開催された大阪支店に出品をされたというふうな記録が残っています。
ああ、そうですか。初めて入選をするっていうのはその頃のこと、だいぶ後のことになるんですね。
もう少し後の話になります ね。ああ、そうです。
今度の展覧会でその入選、初めて入選された今作品も出てるんですか。
はい、そうです。
これはこの風景の、
そうですね、樹冠展望という作品です。
樹冠展望、木の間を見てますよという絵です、はい、
そうですね、
はい、木の間からずっと山の上みたいな感じで、俯瞰の感じで町を通り越して向こうには海まで見えていくて、これが初めて入選した作品なんです、はい、
1927年の二課会に出品をして、で初めて入選した作品です。でその絵を描く1年前に小出さんが芦屋に引っ越しをすることになったんですけれども、
はい、
その時に松井さんも一緒に芦屋に引っ越しをするというか、まあ、芦屋に移って、で、はい、もう書生同様、もう本当に同じ屋根の下でこう生活をして、で小出さんの助手のような仕事をしたりですとか、まあ、小出さんのお家の仕事をお手伝いしたりっていうふうなことをされるようになったんです。
その時は楽しい時代やったでしょうな。
そうです、
憧れの人と一緒
に、ね、っていう意味ではそうでしょうけれども、非常にやっぱり厳しい方だったみたいで、そういうところはやっぱり非常に大変だったようなことはお話しされてるみたいです、ね、
そうですか。小出さんっていうのは厳しい先生であった、まあ、そこで
よく、はい、まあ、その当時支持されてた方は割となんかその小出さんってこうトークが軽妙な方だとか、はい、まあ、楽しい方だっていうふうなことをおっしゃる方もいらっしゃったようなんですけれども、やっぱりその外向きの顔と内向きの顔ってやっぱりどうも違ってたようですね。特にまあいろいろその絵を描く前の準備の状態ですとか、そういうところに関しては非常にまあお厳しい方だっていうふうなことを松井さん自体もそういうふうな、先ほど紹介した木垣小出奈良茂の中でいろいろと証言をされています。
はい、まあ十何点に及ぶ作品がここへずらっと並んでますけれど、まあ、それはその二課に出されて入選されてから以降の作品もずっとたくさん出てるんです、
ね、そうですね、はい、
画風がこう変わってくる時期っていうのもあるんですね。
そうですね、
初めの頃は風景が、はい、 あるいは生物とかが多いようです、
はいはい、
途中から僕が好きな絵があるんですけれど、なんか労働の絵とかですね、仕事場とかですね、
そうですね、
まあ、何か生産活動の、写生とかですね、そういうのが出てきますでしょ。
働く人を描く作品というのが、
そう
出てくるようになります
ね。え、随分展覧会にも出てますけれど、
まあ、今回新しく今回新しく入った作品の中の一点で、はい、収穫という1934年の作品があるんですけれども、ね、はい、こちらの作品もちょうどその農作業をしている風景が描かれたものでして、だいたい、まあ、年としてもその年前後ぐらいからそういった働く人をテーマに描かれた作品というのが少しずつ出てきだして、まあ、それから後々になると、まあ、そういった働く人自体がメインテーマになっていくっていうふうな、はい、ことにな
っています。一番最初に初めて入選した作品っていうのは広々とした風景を描かれた絵なんですけど、
はい、
その割には明るくないと言いますかね、色も濃く、緑や黒っていうような感じが多くて、ちょっと
そうですね、
まあ、遠くまで見通しながらあんまりこう晴れ晴れとした絵という感じじゃないんですけど、この働く人たちの絵はこう描かれて、収穫とかね、あるいは漁夫とかいう風な絵が描かれている。これ色合いっていうのはそう変わらないんですけど、随分こう明るい感じがするな
と、はいはい
ね、そんな感じがしてとても楽しく見せていただいてます。
割となんか色鮮やかな作品が出てたりもしていますね、はい、
さらにはこの1948年の作品ですか、こう鈴風なんて涼風って読むんですか、
はい、
これなんて本当に蓮の花、今の時期にもぴったりのレンコンが、はい、蓮の池から取ってこられたレンコンを女性の方が川で洗ってらっしゃる、はいはい、の積み上げていらっしゃるっていう絵なんです。これもとっても新しい感じで、明るい絵ですよね。
それこそホームページでもこの作品図版でご紹介している作品ですので、
あ、なるほど、
美術館のホームページをご覧いただくとこの作品も出ています。うんうん、
そしてまたあれですね、ヨーロッパ旅行なんかに行かれだした頃からまた違う感じの、
はい、そうですね、
なんか幻想的な絵がこう出てきたりしますが、
1964年にご家族の話によると初めて海外旅行に出かけられたそうです。
ああ、そうですか。
お年としては、まあ、50代後半に当たるんですけれども、
はい、
まあ、初めて行かれたのがヨーロッパで、
ええ、
その行かれた後はしばらくそのヨーロッパを主題にした作品というのが二課展に対しての出品というのが続いていくことになります。ははは、そうです
。なるほど。この有名な皆さんがよくご存知のタイトルとか絵がこの辺りから出てくるわけですよね。
そうですね。
で絵の感じとしましたとってもこう、今までの単なる風景とか生物とかじゃなくて何かこう
幻想的
なという絵
に
変わってくるんですね。まあそういうことが画家の生涯の中ではあるんだろうなと思います。パリにも行かれたし、中南米にも行かれたし、アフリカへもシルクロードにもあちこちに行ってらっしゃる。その都度やっぱり絵を発表してらっしゃるわ、
ね、それこそ、まあ、中南米ですとかアフリカは基本的にはお一人で行動されてたみたいなので、うん、
なるね、
ご家族のお話によるともう英語もほぼできないのにそれで一人でっていうのはなかなかご家族としては非常にご心配をされたそうなんですけれども、
そうですか、
まあ、おそらくその経験というのが非常に、まあ、制作活動にも刺激を与えたというのもあるんですけれども、
うん、
ご自身としてもその一人でお一人で海外旅行に出られるっていうことはそれ自体がやっぱり非常に、うん、
ね、
ご自身としてもその海外旅行自体というのを、まあ、お好きというか、
はい、
お好きだったんじゃないのかなというふうに、うん、思います。
旅がお好きだったというようなことがね、
はい、
ちょうど僕はお仕事でお付き合いがあった頃、展覧会の審査なんかをしていただいている時にお付き合いがあった頃の、ね、西宮の芸術文化協会の会報がありまして、ね、
はい、
そこに 先生のことが書いてあるんですが、まあ、先生のメッセージが出てるんですけど、はい、欧州、メキシコ、アフリカ、シルクロードを旅し、今年再び中国の敦煌の旅をしたことをもとに作画をしたと。二科展に発表したが、来年は敦煌のこの莫高窟をテーマにして、初めて仏に関する作画をしてみたいと思っていると、近年近いうちに、マヤからインカの旅に出たいという考えもあるんだということくもうわざわざそのことを書き出していらっしゃるということは、よっぽど旅がお好き
で、
旅に行ったら作画ができるというふうなね、はい、なんかそういうワクワクした気分が、開放に出てたなと懐かしく思い出しておりました。まあ、その後1975年には大阪芸術賞を受賞され、1979年には西宮市民文化賞を、はい、受賞されて、西宮の文化の基礎というふうな感じになったわけですよね。今の西宮の、美術文化がとても盛んなこの町の雰囲気、松井翔さんなんかが一番最初からずっと培われてきたもんじゃないかなと思って、はい、この展覧会とっても意義があるなと内村さん、この展覧会の中で、はい、ギャラリートークでまた解説やらされるんじゃないかと思うんですが、はい、7月の2日でしたか。
そうですね、
土曜日、
はい、
それともう一つ16日もでしたか、はい、
そうです。
どちらも土曜日の午後2時から、
はい、
会場で、
はい、
絵画を見ていただきながらお話をしていただけるという、はい、まあこの放送を聞かれた方、ぜひその日においでになったら内村さんのお話を聞きながら映画見られる
そうです、ね、
この絵のデッサンはこんなんでしたよというのはデッサンまで陳列していただいているとっても親切な展覧会、ぜひ7月2日と16日午後2時からのギャラリートークを、注意しながらぜひぜひおいでください。この展覧会は7月31日まで、
はい、
ずっと開いていらっしゃる、はい、水曜日だけお休みということですね。
そうですね。それとあと7月18日の海の日は無料開館ということになります。
無料で、はい、
はい、
あ、そうですか。
どなた様も無料でっていう。
そうですね、その日は家族連れでみんなで来ていただいてもいいなという、
そうですね、
今日は大谷記念美術館にお邪魔いたしまして、河村悦子展ありふれた季節、河村悦子展と同時に開催されています松井翔、生誕110年記念展、内村学芸員のお話を聞きながら拝見してまいりました。皆さんもどうぞご覧いただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。